おはようございます。有限会社西企画西俊久です。誕生から22年、累計発行部数8万8000部の運をデザインする手帳有機こよみを群馬県富岡市にて制作しています。先行予約でご購入いただいた有機こよみ2026の発送は8月23日以降となります。ただいま発送準備進めているのでもう少しお待ちください。で、このラジオ聞くこよみでは毎朝10分のこよみレッスンをお届けしています。今朝は、土曜は丁寧に暮らせって言うけれど…というテーマでお話を。季節の変わり目って体調崩しやすかったり気分が落ち込みがちだったりします。いわゆる土曜の期間はもう運も不安定になりやすい注意のタイミングです。そこでは丁寧な働き方や暮らし方がトラブル回避のための良い厄除けになります。じゃあ丁寧な働き方や暮らし方って具体的にどういうことなのかってところをもう一つ踏み込んで具体化しておくことが僕は大切だと思っていて、土曜の厄除けとしての丁寧を最初にきちんと定義します。そうするとそれはゆっくり動くことです。特別な作業を追加することじゃなくて、またいつもとは違う何かに手を出すことでもなくて、いつものことをいつもより少しだけ時間をかけてやる。そうすると運は安定します。このことを丁寧な暮らしと定義します。例えば食器を洗うとき、ご飯を食べるとき、歩くとき、階段を上り下りするとき、スマホ操作するとき、そのときにいつもより少しだけゆっくり動いてみる。それだけで不安定な土曜の荒波がかなり穏やかになってきます。速度を落とすと運が落ち着いてきます。焦りが減って本来の集中力や判断力を取り戻すことができます。これが土曜の過ごし方として効果的です。お金かからないし技術もいらないし、その気になれば誰でも実行してもらえるおすすめの必殺技です。ただこれが難しい部分があるんですが、土曜は丁寧に過ごせばいい、速度を落とせばいいって頭では理解しているのに、体や口が勝手に焦ってしまいがちなんですよね。それが土曜って運勢。いつまで経ってもノロノロと動いている周囲の遅さに苛立って、舐めてんのかこの野郎とかせかしがちなんです。分かってはいます。そんな風にしてるから揉めるし、転ぶし、疲れるんだって。でも、ゆっくりできないこと、ゆっくりできない時あります。ゆっくり動いた方が安心、丁寧に暮らすのが良いに決まってる、そう頭では理解していても体や口が言うこと聞かないんですよね。実際に慌ただしい職場とか難しい人付き合いの中で気持ちがせいてしまっている時は、動作にも余裕がなくなっちゃうのはまあこれ当然です。歩く速度がいつもより速くなったり、動きが強くなっちゃったり、呼吸が浅くなったり、そこで深呼吸してゆっくり行こうって自分に言い聞かせたとしても、どうしても難しいっていう場面あって当然です。仕方ないです。土曜なんだもん。そんな時は速度制限、速度抑制から一旦離れていただいて、別の間接的なアプローチを試してみるのもおすすめです。例えば、予定を一つだけ減らしてみるなんていうのはかなり効きます。あれもこれも詰め込まずに、一つだけ、これはもう今日はなし、もう今日除外で予定を決める。何でもいいんです。例えば、会議の予定を一つリスケするとか、もう今日は冷蔵庫の中のものだけでご飯作っちゃう、買い物は明日 であるとか、もうメールの返信は明日の朝で切り替えるとか、それだけで結果として一息つけます。自分の速度を緩めるんじゃなくて、速度を緩めても良い状況を意図的に作り出す感じです。そういった方法は他にもあって、予定と予定の間にあらかじめ隙間を作っておく、これも有効です。例えば13時に予定が終わるとして、次の予定を30分後の13時30分に入れるんじゃなくて、あとはまあいけるっしょっつって14時に入れちゃうんでもなくて、あえて15時にしてみる。そうすると2時間の隙間がある。仮に土曜の荒波でトラブルが起こって13時に終わるはずだった予定が14時になったとしても、まだ1時間のゆとりがある。向こうが勝手に焦ってきて15時の予定のはずが14時30分になったとしても、それでもまだ30分のゆとりがある。この隙間があるだけで移動も準備も自分自身の心も体もずっと穏やかになります。そんな過ごし方をしていると、余計な時間がかかってしまった分、進行は遅れることになります。ただそれこそ願ったり叶ったりです。つまりそれは速度を落とせているっていう証だからです。どうしても締め切りとか、約束の期日がきついなっていうふうに感じたら、ほんの少しだけ猶予をもらうのもありです。締め切りを1ヶ月後にしてくださいって言うんじゃなくて、2日後にしてくださいって言うとかね。約束の期日が明日だったとして、悪いんだけど1週間後にしてもらっていいとか。なんならもう1時間でも半日でもいいです。そのゆとりを稼ぐだけで作業の丁寧さはぐっと増します。の速度を落とすという丁寧の定義から考えると、時間の余白が大事なんですよね。丁寧とは時間の余白から生まれるものでもあります。つまりゆっくり動くためには心の在り方だけではもう絶対足りなくて、時間が必要です。そのためには暮らしの設計を少し変える必要があります。ただゆっくり動けばいいじゃなくて、ゆっくり動けるようなスケジューリングが求められます。予定の入れ方、段取りの組み方、余白の持ち方、これもまさに運のデザイン、未来の行動設計です。スケジュール帳を広げて未来の行動を土曜仕様に、ちょっと余白を持って設計することが、結果として土曜中の速度調整に役立ちます。それが丁寧に暮らすってことの出発点になるんじゃないかなって僕は思います。というわけで今回は、土曜は丁寧に暮らせと言うけれど…ってテーマでした。季節の変わり目はどうしても運が揺らぎます。いろんなことが起こるし、それらは想定しきれない出来事ばっかりです。そんな不安定な日々を安定させる鍵は、日々の暮らしの時間配分にあります。いつもの動作をほんの少しゆっくりやってみること、でもそのゆっくりができないときは予定を見直してみること、それがどんな儀式よりも、どんな高価な開運グッズよりも効果的な運を静かに整える秘訣です。今朝のお話はそんなところです。一つ告知にお付き合いください。明後日の土曜日、2025年8月の2日、前橋ルームススタンダードさんにて、ぼちぼちマルシェっていうイベントに参加します。僕は10分2000円の旧姓占いでお待ちしています。時間内なら、どんな内容のことでもいくつでもお答えできるし、初めからご予約いただける場合、20分でとか30分でっていうご予約にもご対応いたします。他にも、いろんなブースが出ていて、僕は今のところマッサージ、タロット、それとタコスを狙ってるんですが、他にもいろいろあるんで、興味のある方はぜひぼちぼちマルシェで検索してみてください。 その際、ぼちぼちはひらがな、マルシェはカタカナとなります。それと、業務連絡が一つ。有機小読みのオンラインサロンである運をデザインする小読みラボのメンバーの皆様、大変遅ればせながら、昨日、宝くじミッション発令しました。サマージャンボを利用した最大7億円の金運をお財布に忍ばせるチャンスです。購入の吉日、すでにお知らせしてあるので、ラボのスラックご確認ください。さて、今日という一日は2025年7月31日木曜日。夏の土曜も今日入れて残りあと8日です。明日は今季2回目の土曜丑の日で、不安定な荒波が強まる注意の日です。やった土曜の丑の日、うなぎが食べれるじゃないです。土曜の丑の日は土器の作用と牛に含まれる、これもまた土器の作用なんですけど、土器が強まって重なってよりいつもより不安定になる日です。だから精のつくものを食べましょうみたいなロジックなんですが、いやいや、その当日をなんとか頑張りましょうの前に、その前に土曜の丑の日の前日である今日、丁寧に過ごして体力温存していきましょう。速度を落とすと余力が増えます。今日の幸運のレシピはソーセージ。これはソーセージに限らず、お肉の保存食が吉です。だからハムとかベーコン、パンチェッタなども OK です。最後に今日のキーワードは王道、真っ当な方法を選ぶ。その心は、多数派が正解とは限らないですよという運勢です。自信満々の多数派が実は自信満々に間違ってる場合もあるし、ただみんなと一緒にいるときにはみんなも同じだから、その間違いに気づきにくいし、そう考えるとみんなの意見、それと実際の正解不正解、これは分けて考えた方が良いです。以上、迷った時の目安としてご参考までに。ところで、アーカイブでのご視聴が通常なこのポッドキャストにおいて、朝のライブ配信にお付き合いくださっているいつもの皆々様、ありがとうございます。ライブにてコメント、ご挨拶残していただけるのは朝の配信を続ける原動力に常になっています。もう定期的にお礼を言わないとなっていつも思ってるぐらいです。今後ともぜひどうぞよろしくお願いいたします。それでは今日もできることをできるだけ、西企画西俊久でした。いってらっしゃい。小川智美さん、おはようございます。ひでみんさん、おはようございます。ロミさん、おはようございます。今日のみんなの空模様は、曇りがポツポツとあるものの、やっぱり晴れ、ずっと晴れ。台風っていつ来るんですかね。今来てるんですよね。進路や速度は変わりつつも、今週末、明日、明後日、しあさってが台風なのかな。くれぐれもお気をつけください。今はいかにも世間が動揺っぽいムードに包まれております。ジャムさん、アキさん、ヨーコさん、ジャズさん、水木さん、トモリンさん、ヒピホピーさん、フミエさん、キミコさん、エヌシャンティさん、トレモロさん、おはようございます。クーさん、グルーブさん、デュオさん、チューンさん、タカさん、インディーさん、花子さん、ユウさん、おはようございます。ラビヨーコさん、明日からしばらく雨とのこと、少し心も体も落ち着きそうです。という明日から2回目の土日ですかね。ん ?3 回目の土日になるのか。もうとにかく夏休みムードかける土曜ムードかける津波ムードといろんなことが重なってきて、バタバタしやすい。自分がゆっくり丁寧に行こうって思っていたとしても、それを許さない世間のムードがあったりする中で、じゃあどういうふうに過ごしていくかっていうと、やっぱり予定を一つ減らすことだったり、一個諦めることだったり、少しずらすことだったり、それだけでその人生劇的な節目なんか作んないで大丈夫で、ほんの少しの工夫で自分の心のマイペース取り戻せるので、 そういうのを丁寧って定義できるといいと思います。ヒッピーホッピーさん、いつもよりゆっくり動くことの効果を実感してから心がけています。少しずつ心が落ち着いてきます。そのこと、本当そうなんですよ。例えばね、100メートル走決勝の真っ最中であったとしても、でもまさにゴールに向けて100メートルの選手が走ってる最中でも丁寧に過ごすことっていうのはできて、例えばですよ、例えばゆっくり瞬きをすることかもしれない、ゆっくりと唾を飲み込むことかもしれない。100メートル走の時なんて呼吸をしないから唾飲み込むことできるはずなんです。まさに足は100メートル決勝に向けて動いてるんですよ。その最中でも丁寧に過ごすことができる。納期に合わせて一生懸命仕事をしている時でも、人に伝える言葉はゆっくりするなどなど、できることって本当にいっぱいあって、僕はもう焦ると書く文字が汚くなってしまったり、打つ文字が乱れてしまったりするので、ゆっくり書く、ゆっくりタイピングする、ゆっくりスマホのフリック操作をするなんていうのを心がけることが多いんですが、それぞれ自分ので現場での丁寧な働き方、暮らし方があるはずなので、なんかね、おしゃれなファッション誌とかを見て丁寧な暮らしに憧れますとか言うんじゃなくて、運の丁寧さを追求するんであるならば、速度調整や予定調整、スケジューリング、未来の自分の行動設計、これが丁寧な暮らし、丁寧な仕事です。モリーさん、ハスの花綺麗ですね、内なるパワーを感じるハスの花が大好きです、とのこと。ハスの花、もちろんその色形も好きなんですが、ハス池に行くともう香りがすごいんですよ。このふわっと流れてくる風もまたハスであるっていうところが、それもまたハスの魅力かなって思います。というわけで今朝の配信はここまで。僕も土曜を見据えつつ丁寧に行ってまいります。